今日そして来週と2回に分けてユダの手紙を見てまいります。背景はヨハネの手紙とほぼ同じような状況なんですけれども、ヤコブもそうですけれども、ユダは小アジアではなくてユダヤで働いていたと思われています。教会への迫害は至るところで起こっていた時代にありまして、特に信仰のために戦う必要があることを伝えるために書かれた手紙です。今日は1節から9節を通して信仰の戦いをどのように戦うのか共に見てまいりましょう。はじめに拝読いたします。ユダの手紙1節から9節。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。あなた方はすべてのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後、信じなかった者たちを滅ぼされました。またイエスは、自分の領分を守らずに、自分のいるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために、永遠の鎖につないで、暗闇の下に閉じ込められました。その御使いたちと同じように、ソドムやゴモラ、および周辺の町々も、淫行にふけって、不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて、見せしめにされています。それにもかかわらず、この人たちは、同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず、栄光ある、者たちを罵っています。御使いの頭ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じて言い争ったとき、罵って裁きを宣言することをはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いました。天の父様、今夕の祈り会にお一人お一人を集めてくださいましてありがとうございます。信仰のために戦うようにと、かつて主を信じなかったヤコブも、そしてユダも、キリストを人をあがめしもべとして書き送っています。私たちもかつて主を信じないものでしたけれども、信じるものとされて、この信仰の戦いを戦い抜くことができるように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 今日3つのことを見ていきたいと思います。キリストを信じた主の兄弟ヤコブの証、そして信仰のために戦う必要、そして3番目には主の裁きに委ねることを通して信仰の戦いをなすということです。まず一節二節を見てまいりましょう。ここにユダの証が記されています。もう一度お読みいたしましょう。イエス・キリストのしもべヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛されイエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。ユダは憐れみという言葉を強調します。自分が神の憐れみをたくさんいただいたということを覚えているからではないでしょうか。この二節にありますし、また21節22節そして23節にも憐れみの勧めをしています。かつては長男として生まれた肉の兄でありますイエス様に対して悪いことを言ったり、また信じなかったり、故郷の人たちと同じように家族を置いて主の働きに立った兄であるイエス様を信じていませんでした。預言者は故郷では尊ばれないという経験をイエス様もしました。しかしこの一節を見ますと、彼はヤコブが語っているのと同じように、自分をイエス・キリストの弟兄弟ではなく、ヤコブは兄弟と呼んでますけども、イエス・キリストのしもべだと自らを証しております。ヤコブの手紙も冒頭見てまいりましょう。一章の一節に、神と主イエス・キリストのしもべヤコブがとあります。そして宛先は、父なる神の愛を受け、そしてキリストによって救われ守られている生徒たち、召された方々へと書いています。彼もこの時にはキリストを信じ、そして召されて伝道者として仕えていました。ヨハネの7章の5節、ヨハネ伝の7章5節に救われる前の姿が明かしされています。3節から、ですね、6節を読みいたします。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。ご自身を信じるようにイエス様は この弟たちに促しましたけど、彼らはまだ信じていませんでした。そして平気でイエス様に指図をしていたわけです。しかしキリストが十字架そして復活をされた時に信じたようです。使徒の働きの一章を見ていただけますか。一章の14節です。人たちと共に屋上の部屋にいました生徒たちの名前が挙げられていますけれども、14節にこうあります。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとあります。ここにヤコブもまたユダもいたのです。こうして彼らは聖霊が下られるのを経験し、そして福音を伝えるものとされました。すでに生徒たちは守られている、そのことを告げた上で信仰のために戦う必要があるとユダは進めます。3節と4節をもう一度読みいたします。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについては、救いについて私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを放縦に変え、唯一の支配者である、あり私たちの主であるイエス・キリストを否定しています。否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。ここでもヤコブはイエス様を主と呼んでいます。そして彼はもう随分経った後です、十字架と復活の時に信じたものではありましたけども、敬虔な家庭に育ったものとして、そして幼い頃からキリストを知っていたものとして、この方が、つまりイエス様が人となられたことについては一番よく体験して知っていたはずです。ヨハネがイエス様を知るよりはるか昔からイエス様が、おそらく、神殿に初めて登っていった時にも一緒に旅をしたと思われます。それ以降のこと、大工として働いておられた時のことも、家族として知っていたはずです。しかし、当時起こってきたグノーシス主義は、この方が人となられた神であるということ、それを否定してただの人間だったのに、バプテスマを受けたときに霊が宿ってそうな救い主となった、そして十字架の時に離れていったというふうに言っていました。しかしイエス様を信じた後、ヤコブもユダもそうでないことを 身をもって体験したはずです。かつては信じられませんでしたけれども、確かに不思議なことがいっぱいあったけれども、イエス様は変わっていないと。生き証人としてそれを証しすることができました。そして、教会の信仰の生命線とも言える、神の御子が人となって世に来られ、そして私たちのために神ご自身が命を捨ててくださった、そして約束の通りによみがえったということ、そしてこの十字架の全き贖いがあったからこそ人はただ信じるだけで救われるということ。それを勝手に覆す。神の言葉、そして神様の唯一の救い、そして唯一の救い主を自分勝手に否定して、そして好き放題に教会を荒らす。それはサタンに支配されて自分の欲望に支配されている最もひどい行いです。命が、神の命がかかり私たちの救いがかかっている福音を否定することに負けてはならないと。そのために今まで、キリストについて証ししようという手紙を書こうと思っていたのを急遽、信仰のために戦うようにと書く必要があって、書き送ったわけです。私たちも、この福音を否定することに対しては戦う必要があります。教会は福音を預かったものです。世の人々はそれを今なお勝手に作り変えようとしています。聖書を否定し、またキリストが神であることを否定し、十字架の死と復活を否定し、信じるだけで救われることを否定しようとします。神様はそのような者たちを裁かれますけど、私たちは委ねられた福音を守っていくために安穏としてはならないと伝えられているのです。では、どのように戦えばいいでしょうか。まず、確信していたいことがあります。一節に、守られているということをまず覚えましょう。私たちがいただいた救いについては、決して失われることがありません。確かに肉の命を傷つけられること、また取られることはあります。そして迫害を受けなくてもやがて死が来ます。しかしいただいた救いは決して失われず、神様は守ってくださいます。この確信をまずしっかりしたものとして保っていることです。そして神の武具を取りましょう。エペソビテの手紙の6章10節と11節を読みいたします。 終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの信仰を脅かす様々な攻撃がありますけれども、信仰を固く保ち、そして神の言葉をしっかりとって、そして祈る。肉の武器ではなく霊の武器をしっかりと携えていることです。そしてユダの手紙に戻っていただけますか。ここで彼が語っている戦いは、神に先んじて裁きを行うことはせず、神に委ねて善をもって悪に打ち勝つ戦い方です。ユダが伝えたことは、神様が信じなかったものをアダノで滅ぼされたと誤説にあります。また、なお悪霊の一部は暗躍してますけども、イエス様ご自身がかつてサタンと共謀して天において逆らった御使いたちをすでに黄泉の国暗闇に閉じ込められた。一部はなお働いていますけども、そうです。そして創世記にありますが、ソドモム、ゴモラ、アデマ、セボイム、これらの低地の町々を、その不信仰のゆえに、天からの火によって滅ぼされました。神様の警告にも聞かなかったからです。このように神様は、ノアの時からずっと、不敬虔なものを裁かれると、実際に裁きをなし、警告しておられるにもかかわらず、なおも根拠のない偽の教えを作り出して、自分の身を汚れに引き渡して、そして、福音の権威、神の権威、そして生徒に与えられた権威を認めずに、それらを罵っていると、恐れを知らない彼らです。この偽りに対する戦い方の模範として9節にユダはこう明かししています。この出来事はこの箇所しか記されていませんけども、御言葉の真理です。9節を読み出します。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争ったとき、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたと。ミカエルは戦いの神で、様々の働きを成しました。例えばダニエル書8章8節、8 章八節かな、ちょっと飛ばしますね。10章の21節。10章21節をお読みいたします。しかし、真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に振り立って彼らに立ち向かう者は、あなた方の君、ミカエルの他にはいないと。この世界の列強の争いの中で、背後でミカエルは戦いの御使いとして立っていました。それほど権威をまた力を持っている御使いでしたけども、このサタンがモーセの体を悪用しようとして手を伸ばしたときに、彼はただ主が咎めてくださるようにと、どんなに悔しかったかと思いますけども、主に委ねました。裁きは神様がなさいます。そして神様がとどめておられる時には、彼は勝手に戦わなかったのです。私たちもまた辛い思い、悔しい思いもするかと思いますけども、裁きを早まってせずに、そしてむしろ特にこの悪にとらわれた人たちは、神様が救おうと、悔い改めて救われるかもしれないと願っておられる方で忍耐していらっしゃいます。ですから先走った裁きをしないで、憐れみを持って裁きを主に委ねて明かするようにと、そう告げています。私たちは、前回も見ましたけども、偽りの教えを広めている方たちをもう早く裁いてくださいと言いたくなる時がありますけども、忍耐を持って、そして主への従順を持って、そして憐れみと取りなしを持って勝利するようにと、神様はこの器を通して教えています。ユダは、ヤコブと同じく、もうイエス様を幼い時から知って、そして母マリアはその誕生の時から主に知らされて、この方を信じていたんです。それにもかかわらず反発し、時には妬んだかもしれません。信じようとしませんでした。数々の、予言の成就、そして、見業をなし、権威あるお言葉を語っているのに、彼はずっと信じませんでした。しかし、ようやく信じたのです。自分がどれだけ憐れんでいただいたか、許していただいたかということを痛感したものとして、彼は忍耐の人となって憐れみを忘れないようにと語っているのでした。私たちも自分がどれほど巨大姉妹の忍耐によって、また主の忍耐によって救われ守られているかを覚えましょう。そして裁きに勝る憐れみをもって勝利いたしましょう。お願いいたします。天の父様、確かに脅かしがあります、危険もあります。 どうか私たちが自分がいただいた恵みと憐れみを忘れることなく、愛と憐れみによって勝利していけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。